番組は福島県がお送りします。東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。さて、今日もですねラジオ福島の八木志穂アナウンサーが取材に出かけております。皆さんのねお手本ということになるわけですけれどもね、呼んでみましょう。八木さん。
はい、今はいわき市小名浜にいるんですが、こちらも時折すごい強い風が吹きます、うん、はい、木々を大きく揺らしていたりですとか、車のドアを開けるのがちょっと辛かったりというぐらい強い風が吹くんですが、天気はですね時折雨がこちら降っております。はい、雨の中でのスタートとなってしまいました今日の絆キャラバンなんですけれども、私が今いますのは小名浜特別地域気象観測所、旧小名浜測候所です。こちらには小名浜の桜の開花の標準木、標準となる木があります。今週末はラジオ福島のスタジオでは桜祭りです。そして、実は今日はですね日本気象協会の小名浜の桜の開花予想日なんですね。こちら、桜が開花しているかどうかというのをお伝えしようと思いまして、今の標準木となっている木の真下にいるんですが、残念ながらこちらの桜の木花は咲いておりません。つぼみはですねもう大きくなっていまして、今にも咲きそうなんですけれども、今日は残念ながら花を見ることはできませんでした。実はこの測候所の桜の木なんですけれども、海岸から300メートルのところにありまして、震災の時津波をかぶっているんですね。震災の時の様子などをですね、こちらの桜の開花の開花をボランティアで見守り続けている測候所 OB の島田英二郎さんに伺います。島田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日は残念ながら花見ることができませんでした。
そうですね、遅れてますね。平年は4月6日ですからね、5日以上遅れてますね。
もうそろそろ咲きそうですか？
そうですね、今日このつぼみ見てるとあと 2,3 日はかかりそうですね。今週中に咲けばいいかなっていう感じでしょうか。
そうですね。島田さんは測候所 OB としてこちらの桜をずっと見守り続けているということですが、去年震災があってこちらにも波が押し寄せてきたと聞いたときはどのように思いましたか？
そうですね、まさかそんなことになるとは思いませんでしたけども、これであれ桜の木もダメになるのかななんて思いましたけどね。で去年咲いてね、よかったですよ。本当に無事でよかったなって感じしました。
今年も無事に花は見られそうですもんね。
そうですね、また今年も元気に咲いてくれると思います。
はい、島田さんはボランティアでこちらの桜の花を見守り続けています。そして一緒にボランティアでこちらの桜の花を見守り続けているのが小名浜まちづくり市民会議の方々です。今日は市民会議の方にもお越しいただいております。事務局長の高橋克美さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
皆さんはボランティアでこちらの桜の花見守っているということですが、震災当時の時もボランティアで大変様々な活動をされたそうですね。
はい、世界各国、あと、国内外の方からから多くの支援をいただきまして、その支援物資を、いわき市さんと一緒になって皆さんに配給をして、ボランティアをやりました。
皆さんはもともとはこのいわきの活性化のため、まちづくりのために設立されたということです。現在も活性化のためにさまざまな活動、取り組みをされています。どんな取り組みをしているのかは、キャラバン隊のメンバーにインタビューをしていただきます。担当するのは佐久間純子さんです。ではお願いします。
はい、ではここからはキャラバン隊の佐久間純子がお届けいたします。まずはですね、先ほど桜のお話をさせていただいているとき、そして同じこの園の中に梅の花も咲いているんですけれども、とっても素敵な言葉で表現をしていただいたんです。ぜひその言葉をもう一度聞かせていただきたいんですが、お願いできますか？まずは桜、いえその前に咲く梅の花、この表現をお願いします。
はい、 皆さんあの梅の花を、まあ、間近で見たことあると思うんですが、私はあの桜の花より梅の花のが可愛らしさ、あの健気さを感じます。それであの梅の花は一輪咲いてからあの最後の一輪まであの、まあ、長い期間あの咲いてます。そういうところが梅の良さかなと思います。
そして桜の表現はこちらです。
まあ、桜はですね、一斉に本当に満開になりまして、あの散ってしまうという儚さもありますが、まあ、その壮大さというか満開の時の壮大さ、それで散った時の儚さ、それを強く感じます。
こんな風にですね、花を本当にあの素敵な言葉で表現できるというのが私も初めての経験でしたので、とってもあのいい言葉だなと思って皆様にもお届けしたいと思いました。そして町づくりという観点からは、小名浜の復興なくしていわきの復興なしというふうに表現されていらっしゃいました。これから具体的にこの小名浜の町づくり、どのようにお考えになられていますか？
はい、そうですね、やっぱり小名浜というと昔から漁業で栄えた町です。ただ今あの原発の問題で、漁が再開できないでいますが、まず漁業の復活、そして、新たな今、まあ、工業港としても小名浜港有名ですが、その工業の方の、まあ、産業の方も、まあ、復興して、いければなと思います。それで、まあ、商業者とか、そういった方々も巻き込んでですね、小名浜の復興、そのプランをこれから我々が発信していきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、佐久間純子さんに、インタビューをしていただきました。やはりいわきの復興、小名浜の復興なしくして、いわきの復興なしと思っている方が多くいらっしゃいます。いわきの町づくり、小名浜の復興のために活動しているお二人ですね、最後に絆とは何かということをお伺いしたいと思います。まずは島田さん、島田さんにとって絆とは何でしょうか？
そうですね、こういうみんな苦しい時だからこそね、みんなで助け合って元気にこれからの希望を持ってね、生きていくということが一番絆だと思うんですよね。
はい、そして高橋さん。
はい、私は震災後ですね、いろんな出会いがありました。絆、私の思う絆、やはり出会いで、この出会いが、まあ、永遠であるもの、それが絆かな。今回の震災をチャンスにね、どんどん我々頑張っていきたいと思っております。
わかりました、ありがとうございます。速攻場 B の島田英二郎さん、そして小名浜まちづくり市民会議事務局長の高橋克美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この絆キャラバンの模様は Twitter と Facebook で紹介しています。それぞれふるさと福島絆キャラバンで検索してください。今日 Twitter 担当はキャラバン隊の小林としまさくんです。また過去の放送、こちらのふるさと福島絆キャラバンでどんな放送をしていたのかというのはポッドキャストでも配信しています。詳しくはホームページをご覧ください。明日は田村市から春のおすすめ情報をお伝えします。それでは鏡田さん、
はい、ありがとうございました。今日小名浜からお届けいたしましたふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。